先々週の礼拝に続きまして、新約聖書のヨハネによる福音書の11章に記されているラザロの物語を学んでまいります。このヨハネによる福音書の11章の書き出しである1節2節をもう一度振り返って見てみますと、まずラザロは病気であったということが紹介されています。それももう回復の見込みのない重い病気のようでありまして、彼は間もなく死を迎えることになります。そうしてある意味で切迫した状況の中で、ラザロの兄弟、姉妹であるマルタとマリアが、イエス様とも親しい関係にあったマルタとマリアがイエス様のもとに人をやって言わせたのです。主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです。主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです。この言葉にどういう思いが込められているか、いろいろと想像することができると思います。自分の愛する兄弟、しかもイエス様もよく知っているそのラザロが病気で死にそうである。これまで多くの病気の人、障害を持った人を癒してこられた、助けてこられたイエス様ならば、きっとラザロをも助けることができるに違いない、そういう期待が、そこにはあると言えるでしょう。しかしもう一つ、あなたの愛しているものが病気なのですという言葉、あなたが愛しておられるはずのその兄弟がどうして病気でこのような辛い苦しい思いをしなければならないのか、それによって命を落とす辛い運命に遭わなければならないのか、そういうやり場のない嘆き、何とかしてくれませんか、イエス様に対する恨みとも言えるような思いを読み取ることもできるかもしれません。いずれにしましても、そうしたいたたまれない思いで二人の姉妹は、とにかく早くラザロのもとに来てほしい、そして癒してほしい、イエス様の助けを求めたのであります。しかしどうも話は彼女たちの思う通りには進んでいかないようであります。マルタたちからの知らせを聞いても、イエス様はすぐに彼のところへ駆けつけようとしたわけではありません。6節にありますように、イエス様はラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された、そう言われております。それもまだ大丈夫だと、十分間に合うというのではありません。むしろイエス様はラザロは間もなく死ぬであろうということをご存知の上で、言うならば、言葉は悪いですが、彼が死ぬのをあえて待つかのように動こうとされなかった。それではイエス様はもうラザロのことは見放していたんでしょうか。もうどうしようもない、自分にはどうすることもできない、あるいはもう死にゆくものは放っておけばいいと考えていらっしゃったのか。それも違います。聖書はその点、聖書はそれとは反対のことをはっきりと記しています。箇所で言うと5節であります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロだけではありません。また3人の兄弟全部まとめてでもありません。マルタとその姉妹ラザロとを愛しておられた。一人一人をイエス様がどれほど心にかけ深く愛しておられたか、その名前を一 一つ一つ呼ぶように記されております。では一体ここでイエス様は何をお考えになっておられるのか、その御心は一体どこにあるのか、その愛は本当に私たちは信頼していいものであるのか、聖書の御言葉から聞いていかなければなりません。そこでまず今日は、先ほどお読みいただきました箇所の中から、9節から10節の御言葉に目を向けてみたいと思います。9節からですね、イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。言葉としてはちょっと理解しにくい言葉かもしれませんし、あれこれ説明をするとやや複雑になってしまいますが、ただイエス様の言わんとするところは、実際にははっきりとしております。昼のうちに歩く、つまり世に光があるうちにその光の中を歩くということ、それは私たちが、イエス様ご自身も含め私たちが自分の思う通りに歩むのではなくて、父なる神の御心に従って歩みを進めるということを意味しております。で、これはただ私たちにそうしなさいというだけではなくて、何よりもイエス様ご自身がその生涯を通して貫かれた信仰の姿勢です。私たちもそのイエス様の歩みをたどるようにと私たちに示された、そういう道です。イエス様のご生涯振り返ってみますと、自分の思いではなくて父なる神の御心に従って生きるという姿勢にいつも驚くほど貫かれておりました。福音書の、特に初めの方、どの福音書もそうですが、初めの方を読みますと、イエス様はよく一人寂しいところに退いて祈っておられたという御言葉を見ることができます。特に一見したところ、物事が順調にいっていて多くの人がイエス様のところに集まってくる、ある意味人気絶頂の時ほどイエス様はそういう人々を避けるようにして一人祈る時を大切にしておられます。そしてその祈りの結果、父の御心に従ってあえてその場を去り、集まってくる人々をある意味見捨てるかのようにして別のところへ向かっていくということがしばしばありました。もちろんそれは人々のことを気にしないわけではなくて、父なる神の御心によって今ある枠の外にいる人々にこそまた神の命を、福音をもたらすためでありました。ただその結果、イエス様はすべての人に受け入れられて、すべての人に見るからに豊かな命をもたらすことができたかというと、そうではなかったであります。そうではなかったのです。最後、そのイエス様はすべての人々からも見捨てられたかのように十字架の死へと向かわれます。それはイエス様ご自身にとっても喜ばしい道ではなくて、むしろ本当に厳しい、受け入れがたい道でありました。あのゲッセマネの園でイエス様が祈られた祈りは、私たちもよく知っているところでありましょう。どうかその杯を飲まなくてよいように、私から遠ざけてください。 イエス様は力を尽くして祈られた。ただその中でイエス様はただ自分のわがままを通すだけではなくて、本当に神の御心に従うその道を知らされて悟らされていったのです。自分の思いではなく、あなたの御心がなるように、あなたの御心に従うことができますように、そう言って主イエスは十字架への道を歩んで行かれたんです。ただそのような主の御心、そしてその主を導かれる神の御心が、残念ながら私たちにはこう分からないことが多いんですね。まあ、今日のところでも、まあ、8節では弟子たちはこのように言っておりました。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを一斉撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。まあ、イエス様が2日間待たれて、まあ、父なる御心に従って2日間同じところに留まられた後に、いよいよラザロのもとに行こうと決意され、さあ行こうと言った時に弟子たちが言ったのです。そんな危険なところにまた行くんですか。弟子たちは自分たちの身の安全のことしか心に浮かばなかったようであります。まあ、実際この時イエス様の身には非常な危険が迫っておりました。ユダヤ人たちは弟子たちの言う通り、何とかしてイエス様を殺そうと待ち構えるようにしておりました。そこに行くことが危険であることはイエス様もよくよくご存知だったはずであります。しかし大切なのは神の御心であるということ。まあもちろん神様を信じていれば大丈夫だ。そういう簡単な話ではありません。マルタとその姉妹とラザロ、一人一人名前を呼ぶようにして、彼らを愛しておられる、その一人一人を心に留めて愛してくださる、その神の御心に従って、主は今、ラザロのもとに行こうとされるのです。ただ、こうした中で、もう一つ、まあ、弟子たちに、そして私たちに起こる誘惑があることも、今日のところにはこう記されております。まあ、それは箇所で言いますと16節ですね。まあ、なんとなく唐突な思いはするんですが、そんな危険なところにまた行くんですかと案じていた弟子たちの中で、まあ、イエス様の話はありましたけれども、唐突にその12人の弟子の一人のトマスが言い出すのです。私たちも行って一緒に死のうではないか。まあ、イエス様は何としてもエルサレムに行こうとしている、まあ、そのことを悟ったんでしょうか。それならば自分たちも一緒に行って死のうではないか。ある意味ではそのような勇ましいことをトマスは言います。でその行動面だけを見ればイエス様の御心と同じかもしれません。しかしそこにあるのは神の御心に従うという姿勢ではないのです。一転して彼らは身に迫る危険をもものともしないでユダヤに行って華々しく散ってみせましょう そういう自分中心のヒロイズム、見せかけだけの犠牲の精神、英雄主義に傾いていきます。しかし神の御心は、私たちが死ぬことではありません。死ぬことによって何か名誉や人々の称賛が手に入るかもしれないけれども、そしてイエス様の評判が上がるかもしれないけれども、そんなことを神は求めておられるわけではありません。私たちがまず根本的に聞かなければならないことは、神の御心は何よりも私たちが生きることにあるということです。そのために神は私たちを作られた。その作られた命を精一杯に生きるように、神はご自分の命の息を私たちの中に吹き込んでくださった。与えられた命を神に祝福された命として生き生きと生きることこそ、私たちに対する神の根本的な願いです。で、それはラザロに対しても同じ、いや、ラザロに対してこそそのことを望んでおられる。神はラザロが死ぬことを望んだわけではないのです。たとえ、死んだラザロをイエス様が復活させてみせて、いや、イエス様はやっぱりすごいなと人々がびっくりして、イエス様を褒めそ、ちやほや褒めそやす。そんな自己宣伝のために、神はラザロが死ぬことを願ったわけではないのです。大切なのは、私たちが神様から与えられた命を、神様が祝福されたものとして、本当の意味で生きるようになること。神様の命そのものに結びつけられて、神様が与えてくださる命を喜んで心から生きるようになること。まあ、あちらこちらを見て申し訳ないんですが、その意味で、イエス様がもう一度ユダヤに行こうとする、ラザロのもとに行こうとするその目的は一体どこにあったのか、そのことが記されている14節、15節の御言葉にここで目を向けたいと思います。14節、そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こうと。まあ、もちろんこれだけではわからないかもしれませんけれども、確かにラザロは死にます。悲しいことです。兄弟のマルタやマリアにとっては自分の心が引き裂かれるような辛い出来事でありました。しかもそれはまたイエス様にとっても深い悲しみでありました。イエス様にとってさえ人間の死というのは本当に魂を引き裂かれるような出来事なのです。いや、どうせすぐ復活するんだから、いや、この自分が復活させてやるんだからと、イエス様は何の痛みも感じていない。聖書はそんなことは一言も書いておりません。いや、むしろ聖書において繰り返し語られているのは、ラザロの死を前にしてイエス様が涙を流されたこと。しかもそのように人間を死の中に飲み込んでしまう人間の罪という運命、死に飲み込まれてしまう人間の運命を深く嘆いておられること。 どうして人間がこのような目に遭わなければならないのかと何度も憤られているかのようなイエス様の姿です。イエス様は父の御心に従って本当に私たちが神から与えられた命を生きるために来られるんだと申しました。しかしそれは本当に死の中から私たちの命をあがない出すようなそういう創造の技を持ってもう一度私たちを生かされるそういう命の御業です。深い悲しみの闇の中から私たちの本当の命をもう一度創造してくださる神の創造者としての御業、全能の御業が今始まるのです。そのためにこそイエス様はあの十字架につけられました。あの十字架の上で私たちのこの悲しみと死の苦しみそのものをすべてご自分の身に担ってくださいました。そのようにしてイエス様は私たちと一つになってくださったんですね。この私たちと、罪深い私たちと、弱い私たちとイエス様は一つになってくださった。それはなぜか。私たちがイエス様のうちにある命と一つになるためです。死を打ち破り復活された、あの復活の命に私たちが結ばれるためです。死の苦しみを通って私たちは神様が本当に祝福してくださる願ってくださる新しい命に生かされていくのです。まあ、先々週も申したかと思いますがこのように私たちに与えられる命というのは復活の命です。ただなんとなく生きていく物事を上手に処理して危険をうまく避けてなんとか生きていきますよ。今まで通りのように、今までの命を生きていく。それだけではない。いや、むしろ、さまざまな罪を負い、暗い運命を負う。そういう古い自分に死んで、いつも神様のうちにある復活の命に新たに結ばれていく。新しく生かされていく、そういう復活の命こそが、私たちに約束されている命であり、私たちに与えられている命に他なりません。もちろん、死という現実は辛いことです。痛みです。そんなところを通過しないで、私たちは命に入りたいと願うでありましょう。でも古い自分を使い古すようにして生きていくところには本当の命はないのです。そういう命をただ生きることを神は願っているのではありません。神が祝福してくださる変わらないどんな運命の中にあっても、どんな暗いところを通っても、輝くことをやめない、変わらない命を生きるように、神は願っておられる。そこに神の御心があります。その神によって、私たち一人一人が、生きるように招かれているのが私たちの命です。まあ、今日も、まあ、繰り返し申しましたし、まあ、今日の箇所ではなかったんですが五節で言われておりました。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。まあ、マリアの名前は不思議と、名前としては出てきませんけれども 一緒くたに人間を愛したというのではなくて、神は私たち一人一人をそのところそのところにあって愛してくださるのです。苦しみの闇の中にある時もあるでしょう。また神に背いたその罪のただ中にある時すらあるかもしれない。しかしその時々において神は私たち一人一人を名前を呼んで愛してくださる。私たちの運命を全て担いなさる。その私たちをご自分と一緒に神の前にその限りない恵みの中に導いてくださいます。今日も神はそのようにして私たちを呼んでくださいました。このところに呼び集め、その永遠の命の中に招いておられます。私たちはその神の御声に従っていきたいのです。新しい一週間、さまざまなことがあるでしょう。しかしその一つ一つのことを通して神が招いてくださるその恵みの命を仰ぎ見ながら歩み出してまいりたいと思います。そこに神が祝福してくださる私たちの新しい命があること、命の交わりがあること、そのことを信じてこのところからまた歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上の歩みを歩む私たちには様々なことが起こります。そしてまた私たち自身の弱さや罪の暗い運命を私たちは思わずに折れない時が、その痛みがしばしば起こります。しかしそうした中にあって私たちの名を呼んでくださるあなたの愛は決して変わるものではないこと、あなたは私たちがどんなところからも生きるように、あなたの変わらない命を生きるように招いていてくださっていることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちがどんなところにあっても、そのところで私たちを呼びかけてくださるあなたの御声に耳を傾けることができるように導いてください。あなたの命に満たされ、このところからまた新しい歩みへ歩み出すことができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。